皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は新生日本の国家ビジョン、グレートコラボレーション、偉大なる共生社会の建設、違いが強さになる国づくりと題した私の提言をシリーズでご紹介していきます。改めましてこんにちは、藤原直哉の新生日本の国家ビジョン。今日は第6回目、御用達経営の時代というところからお話を進めていきたいと思います。グレートコラボレーション、偉大なる共生社会における経営の基本は御用達という言葉に尽きると思います。そもそも今の時代のように何でも選ぶ自由があるということは、表面的には消費者にとって好ましいことのように言われますが、実際には賢い選択をすることが消費者の使命であるということでもあり、本質的には商品について素人である消費者が限られた情報と知識に基づいて、しかも短時間で賢い選択をすることは決して容易ではありません。むしろ多くの消費者は自分のニーズ、好み、予算などの制約条件をすべて総合的に勘案した上で、賢い選択を誰か信頼のおける人に頼ってみたいと思っているのではないでしょうか。例えば家を買うというようなことは典型的であり、素人である一般消費者が自信を持ってすべてを理解した上で買うということは決して容易なことではありません。さらに自分の健康を維持増進するために、具体的にどんな健康法を採用し、どんな食事をとればよいか、それを最も賢く選択するというようなことは普通素人にはできることではありません。よく考えてみると、本来物やサービスの売り買いというのは、表面的には物やサービスとお金の等価交換でしかありませんが、実際には買い手が持つニーズ、買い手が充足しなければならない用事に対して、売り手がその解決手段を提供するということです。一番大切なことは、商品の売買ではなくて価値の提供ということであり、それはもっと突き詰めれば売り手が買い手の用を足すということです。健康と持続可能性を価値観の根本に据えたロハス、そしてその延長線上にあるグレートコラボレーション、偉大なる共生社会においては、20世紀の経済よりもはるかに買い手のニーズが多様化かつ専門化し、買い手にとっては購買活動が事実上の学習活動にもなっているのです。だからこそ売り手は買い手にとって最適の商品をあつらえて買い手の用を足す、すなわち御用達を行うことが必要になってくるのです。御用達経営というのは、売り手が買い手の用を足すということを考えて、さまざまな商品を選び、あつらえ、提供する経営のことであり、単に商品と価格を仲立ちにして、売り手と買い手がゲームのごとき感覚で対峙して損得を競うという伝統的な売買のスタイルをもっと本質まで深めた形態の経営のことを指します。同時にここで売り手は、もしその人が買い手から幅広く信頼され、また幅広い分野で実力を持っていれば、いくつもの商品分野で買い手と御用達の関係で結ばれるようになり、売り手はより幅広く仕事を行っていくことができるようになります。そして最終的には、選ぶというよりも買い手にとって最適の商品をあつらえるというところへと経営が進化していきます。あつらえるということは、その人のためだけの商品を用意するということであり、それは文字通り、初めからその人のためだけに注文生産をするということだけではなく、その人のために特別な組み合わせをしたり、特別な配慮をしたりということすべてを指します。そして世の中全体が無数の御用達経営のネットワークで結ばれて、ありとあらゆる商品があつらえるというやり方でも用意され、取引されるようになったとき、社会全体の経営は、経済は御用達経済の時代と言うべき時代を迎え、最高に個性的で、すべての人の満足に最高度に対応できる消費社会を打ち立てることができるはずです。それと同時に、御用達経営においては、むやみに顧客数を増やしたり、販売数量、金額を増やすということは決して好ましいことではありません。なぜならば、好みがよくわからない買い手を増やしても、相手のニーズにぴたりと応えることは難しいですし、言ってみれば、おなじみさんではなくて、一元さんだけを相手に数量と金額を増やしていっても、結局は買い手との間で深い人間関係のネットワークを結ぶことが困難ですから、経営は進化しにくくなり、不安定になっていきます。御用達経営というのは、あつらえるということを基本に、特定の相互に信頼関係が確立した買い手に対して、他にはない独特の商品を提供していくということが基本になるのです。 そしてすでに今の段階でロハスな生活の中では御用達経済は幅広く始まっています。例えばロハスな生活において買い物をするときには非常に多くの情報が買い手と売り手の間で交換されることが普通です。すなわち価格と数量以外に、例えば農産物であれば産地の情報や生産過程の履歴、あるいは調理法や後片付けの方法など、買い手が知りたい、学びたいと思う情報の多くが売り手から提供されていきます。特にロハスのビジネスはインターネットや通信販売で行われることが多く、店頭で直接商品を見て選択する以上に、詳細かつより深く踏み込んで情報のやり取りが行われることが多いようです。買い手はその情報をもとに購買活動を行うと同時に、売り手は買い手から要求される情報を提供していくことを通して、売り手が何を求めているのか、売り手が足そうとしている要は何であるのかを知ることができ、それを念頭により適切な商品を買い手のためにあつらえていくことが可能になっていきます。さらに特にインターネットを使ったビジネスでは、自分の会社が推薦する他の商店や情報を提供してくれる外部のサイトがリンク先として紹介されていることが一般的であり、もし買い手がその売り手を信用するのであれば、その売り手が紹介しリンクを貼る先の商店も同じように信頼されることが一般的であります。あるいはロハスの世界では、インターネットや雑誌あるいは本にユーザーの体験記が多数掲載されていて、買い手も売り手も無数に流れるそうしたユーザーの情報に基づいて、より自分たちの行動を改善改良し進化させていくことができるようになっています。ですからロハスの世界ではすでに御用達経済が事実上始まっていて、ロハスの延長線上にあるグレートコラボレーション、偉大なる共生社会においても、御用達経営とそれに基づく御用達経済が広く社会全体に行き渡ると想像できます。ではこうした新しい世の中の変化を支える新しい教育システムはどのようになっているのでしょうか。先にも述べたように、グレートコラボレーション、偉大なる共生社会の教育の基本は、人に若いうちからさまざまな分野で試行錯誤を経験させ、どんな分野で潜在能力が開花しそうか注意深く判断し、方向性が見えたら適切な刺激を与え、楽しいという気持ちが壊れないように成功体験を積ませ、その結果として本人が持つ潜在能力を最大限に開花させていくという方法です。ここで特に教育システムの側がよく注意しなければならないことは、21世紀のグレートコラボレーション、偉大なる共生社会を支える実力というのは、まず第一に、一人一人が開花させる潜在能力にあるということ。第二に、組織のチームワークが作り出す相乗効果や種、空間、時間を超えたコラボレーションが作り出す相乗効果にあるということです。すなわち、これからの時代は商品の品質と価格という面においては内外入り乱れた強烈に厳しい時代が続きます。したがって何人たりとも中途半端な実力では全く世の中に通用しませんし、単に表面的な能力によって人を集めただけの組織では、決して厳しい顧客のニーズに対応できる商品を提供し続けることはできません。人の潜在能力を開花させ、またチームワークやコラボレーションの相乗効果を発揮させるためには、非常に緻密で創造的で情熱的な教育が必要であり、単なる知識の詰め込み教育だけではダメであるのはもちろんのこと、個人を競争させてそれを動機づけにするような教育でもダメだと思います。さらにこれからの学校は、現在のように年齢で輪切りにする教育では全くダメで、人は生涯にわたって企業と学校を自由に行き来することができて、教育が個人と社会のセーフティーネット、安全網として、あるいは疲れた心と体を休め、人生の方向性を転換し、年齢の上昇とともに次の段階のライフスタイルに合わせた能力とやる気を提供する場になっていなければならず、新しい挑戦への意欲をかきたてる場所として機能することが必要です。おそらく今の日本でグレートコラボレーション、偉大なる共生社会の到来を前提にしたとき、そこから一番距離があるのが教育システムではないかと思うのです。ロハスな生活というものが日本で急速に浸透しつつあり、御用達経済もロハスの世界でここまで浸透している現状を見るとき、それが社会全体のシステムとなって、グレートコラボレーション、偉大なる共生社会という形で定着し、成功するか否かは、それを支える人材を適切な教育システムによって輩出できるかどうかにかかっていると言っても過言ではありません。この21世紀型システムの最後の難関は、その教育システムにあります。そもそも試行錯誤というのは、 最初は必ず失敗すると言ってることと同じです。また適切な刺激というのは、初めの段階で本人が自発的にこれは面白い、やってみようと思うものを見つけるまで、考えうるありとあらゆる勉強なり体験を試行錯誤を繰り返しながら積ませていくということを意味し、一度そういうものが見つかった後は怠けることなく、しかし無理に過ぎることなく、実力がどんどん向上していくように、本人に最も合った教育プログラムをあつらえて効果的に実施していくということを指しています。おそらく今の学校の日本の状況を考えれば、実質的に人が成人になると年齢は30歳であり、30歳までが試行錯誤とプロフェッショナルとして認められる前の見習いの期間になると思います。一般に義務教育というのは、その教育を受ければ普通の人でも安心して生活し、仕事をし、結婚し、子育てを行い、安心して老後を送ることができる実力を得られる教育のことを意味しています。残念ながら、これから来るグレートコラボレーション、偉大なる共生社会においては、何歳までに何を教えることで義務教育が成立するのか、それは少なくとも10年ぐらい試行錯誤的に様々な教育を行ってみないと結論が出ないと思います。この間は社会の様々な人たちが、自分がこれが良いと思う教育をそれぞれ行ってみて、10年ぐらい経った段階で結果を評価して方向性を決めていくということが現実的だろうと思います。今日は第6回目として、御用達経営の時代というお話をいたしました。次回第7回目は、21世紀の学校のイメージというところからお話を始めていきたいと思います。それでは今日はこの辺で終わりにします。さようなら。